皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、5月24日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、終わりの形は頭が真っ白というお話です。ちょっと急激な気温の変化でですね、喉と鼻をちょっとやられましてですね、声がちょっと割れてて鼻声なんですけども、まあ息苦しいんですけども、ちょっと我慢していてください。今まあご承知の通りですね、いろんな変化起きてるんですが、気づいてない人もたくさんいますよね。で、気づいてないとどうなるのかっていうのは、まあ昔から非常に興味深い話なんですね。バブルの崩壊に、まあ気づいてないとどうなるかっていうと、結構バブルの崩壊で借金を負う人昔多かったんですね。崩壊するならもう借金を止めとく、あるいは借金減らしとけばいいのにですね、バブル崩壊気づかないで借金貯めとくと返せない借金になっちゃって、それで破産する人とか、まあ、結構いたんですね。で、バブルの崩壊に気づくの早い人はですね、まあ上手に売り逃げて、まあ何事もなく暮らすっていうこともありましてですね。あとは何なのかな、やっぱりこの、大きな技術変化ですね。例えばアナログからデジタルの技術変化ってのあった時に、やっぱこれからデジタル技術がないと物事うまくいかないということが分かればですね、アナログだけじゃなくて、やっぱデジタルも少しやっとかないとですね、次の時代の仕事がないということも、まあよくあるわけであります。ですから、その、どっかで人ってですね、この変化を悟ってね、まあ、いいも悪いも、好きも嫌いも、次の時代に適応していかなきゃならないんですが、その、まあ、ここがその人にとっての大峠と申しますか、ここがその人にとっての転機という、それ何が起きるかっていうのは、まあ、借金のことだったり、いきなり注文なくなっちゃったりとか、なくなっちゃったりとかいうこともありますけども、今回は頭が真っ白ってやつですね。これは日本もそうだけど、アメリカ、ヨーロッパが結構そうなんじゃないですか。よく何かこう、今頭が真っ白になるっていう人の話を聞くんですよね。思惑が外れてですね、どうするかっていう時に何も考えられなくなっちゃって、ぼーっとしてるんですね。思惑外れた時こそですね、なんかいろいろ行動しなきゃいけないのに、思惑外れるとそのままですね、頭が真っ白になっちゃって何もできないという人、実は結構いるみたいなんですね。まあ、なんでこんなになっちゃったのかなと思うんですけども、そもそも人ってものを決めるときに、決断をするときですね、まず頭で考えて、直感を動員して、論理で考えて、直感を動員して腹をくくって決めればいいんです。で、心は、まあ、ちょっとそのアローアンスと言いますかね、変動幅の部分で、心を入れればいいわけで、逆に言うと、普段から心の交流は広げていって、心の交流を広げていって、最後の決断は頭と腹でやると、これが一番効果的な意思決定の方法なんですね。ところが最近やっぱり見てるとですね、最初から最後までその心でだけ物事を決めて、心でだけ判断してる人っていうのがすごく多いような感じがするんですね。いつからこうなっちゃったのかと思うんだけども、スマホなんですかね。スマホの世界を見るとですね、論理も直感も決意も、それから感情も、同じような画面や同じような表情で出てくるの、皆さんお気づきですよね。まあ、例えば、何か注文を買います、買いませんって言った時もですね、なんかその心に訴えるようなね、なんかその広告が出てきてですね、思わずこの、まあ、買いたいなっておっしゃったら買っちゃったと。それってその冷静に判断しないままですね、まあその購入ボタンを、まあ、触っちゃったということなんでしょうけども、ああいうのが広がっていくと、要するにその判断もない、それから腹をくるってこともない、すなわち頭と腹は空っぽで、全部心だけって話になりますね。で、心だけで何か決めるとですね、まあ先入れ先出し表みたいなことが多いんですよ。先入れ先出し表っていうのはですね、最初に入ったものからその、まあ使うって形ですね。 一番初めに自分の頭の中に入ったものがやっぱり一番印象強く残っていて、でそれが最後まで抜けないっていうことはよくあるんですね。ですから事実がどう変わっていてもそれから直感的にそれがこれどうかなって思うことが、まあ、普通なら感じられることでもですね、最初になんかこう気持ちで思い込んじゃうっていうんでしょうかね、特に根拠があるわけでもないんですけども、なんか好き嫌いとかですね、その時の感情でなんか思い込んじゃうと、まあそれしか出てこないいう人ってやっぱいますよね。なんかやっぱりそのスマホになってからそういう人増えたような感じもするんですよね。いろんな人たちの、まあ、若い人たちも年配の人たちも意思決定の様子をこうじっとこちらで見てるとですね、どうもなんかやっぱ頭と腹が全然出てこなくて、頭と直感と腹が出てこなくて、心で決めてるんで全然トンチンカンな判断とか全然トンチンカンな意思決定してる人が非常に多い気がするんですね。おい、そんなことやったら後であんた苦労増えるだけだぞと思うのにすごく楽しそうにやってるんですね。そうなんです、心で意思決定をしちゃうとですね、その常に自分自身が今楽しいというところに行きやすくなるんですね。ですからそのまあここは辛いけどもこれね傘さしていかないといけないし、でも傘さしていけば向こうも行くから、まあここは雨だけども傘さしていこうやっていう決断をしなきゃなんないことで人生、まあもちろん会社も仕事もですねたくさんあるんですけども、どうもあんまりそういうのがですねこうやらないっていうのかな、とにかく今晴れたとこ、今気持ちのいいとこだけこう移動していくみたいな人がなんか増えてきたような気がするんですね。いやー、それは非常に危険だと思いますね。危険っていうかね、その人自身がえらい苦労するんですよね。世の中やっぱり、まあ、人って頭と心と腹3つありますから、3つ必要だからあるわけで、心だけでそれね全部解決できるんだな、頭も腹もいらないわけですよ。しかし頭も腹もあるっていうことはそれ使わないとうまくいかないからでありまして、でその心だけで判断して心だけで選択してる人がうまくいかなくなると、いわゆる頭が真っ白という状況ですね。頭が真っ白っていうのは外から見ても結構わかることがあって、その反応に乏しくなる、そのあちこちこう様子を伺うとかよく聞くとかよく見るとかいうことがなくなってきて、話すっていうこともなくなってきて、もう落ち込んじゃうっていう状況になる人も結構いますよね。その一切交流情報も入れられないし出せなくなると。でそんなことしてる場合があったら、あそこ行ってなんかこの手続きでこっち行ってこうやればいいと思うんだけども、もうそういうことを全くこう考えられない、できない、すなわちですね、普段からですね頭と腹使って意思決定していないっていうことなんですね。普段から頭と直感と腹を使って意思決定し行動してると、思うか外れたらまたもう一個同じプロセスの繰り返しですからね。あら、なんかこれ違うぞって言ったら、じゃあまた頭使ってですね、直感でどうなるか決めて、よし今度はこっちこれで行くぞっていうことで腹くくってで行けばいいだけのことですから、まあ単なる試行錯誤の一つですよね。そう、だから単なる試行錯誤っていうのは要するにその、まあ、心は関係ないわけですね。その思惑外れってことなしで心は全然関係ないわけで、でそこが関係ないのが出てきてですね、その最初の心と違うものになるといきなり頭真っ白っていうことは、その思惑外れた時に何もできないまま流されちゃうってことですよね。いや、これがですからね、今こう起きてるように思うんですよね。まあトランプたちの作戦っていうのはすごいなと思うんだけども、要するに今はっきり分かってきたのは、前から言われてるようにアメリカってディープステートの追放とかやると必ず内乱になると、貧富の格差もあってね、ほら世論も、ま、ものすごい割れてるから、何かやったって内乱だと言われてましたけども、内乱にするのを止めるために一度みんなの頭真っ白にしちゃうと。特に内乱なんかで騒ぎ出す人たちっていうのは不和雷同組って言いますか、物事分かんない人が騒ぎ出すんだよね。262の原則で言うと6の人たちですよね。2の一番上の2はまあとにかく何があっても前行きますよね。で一番後ろの2はですね、まあ何があって後ろからついていくんですね前に行かないんですよ。で問題はその真ん中の6のところでありまして、ここの人たちが本気で騒ぎ出すと本当に内乱になるんですね。でトランプたちは、まあ、3年前5年前に決着した事件を 俳優使ってドラマにして、でまあ倒される側ですね、倒される側を心理的に支持してる人たちいるじゃないですか。例えばトランプ嫌いっていうのも大体心理的に嫌いな人が多いですよね。でトランプ嫌いな理由を挙げてるから、全部その心が先に来て、でトランプ嫌いな理由を挙げていくじゃないですか。まあそういう人たちが多いわけで、まあ中にはですね、工作員みたいな、民主党の工作員みたいないるんでしょうけども、大抵は心が先に立ってトランプ嫌いって言ってる人がほとんどですよね。でアメリカ、日本なんかでも、まあ株はどうかと思いますけども、アメリカがすごい、アメリカはなんか本当に神国不滅みたいな感じで、アメリカ軍は世界で一番強いんだというのも一つ信仰になっていて、あんま現実は見ないですよね。現実見てもアメリカ軍は強いという結論になるようになっていて、それってあのソ連の最後と同じですよね。ソ連の最後の時にソ連の人たちが言ってたことと同じですよね。ソ連軍は永遠に強いというのと同じで、よく分かった人はね、これはもうダメだと分かったわけですけども、何かそのこの6割が、6割に対してだけですとよく分かんないんですよ、物事がね。でいわゆる合理的な意思決定とか直感が働かない人たちだから、まあ全部が全部じゃないですよ。でも大抵そういうところが6割いるんですよね。まあやっぱりスマホなんか、スマホコンピューター使っちゃったからでしょ。アメリカも日本もヨーロッパもおそらく中国もそうだと思うんですよ。最近この6割の人たちは頭と腹がなくて、そのまさにスマホ中毒だと思うんだよね。あれ心で動いてるように見えるんですよね。そうするとこの人たちはどうすればいいかっていうと、頭真っ白にしちゃえばいいわけね。頭真っ白にしちゃうと、それ抵抗意欲失うんですよね。止まるんですよね。はい。それをやるんで、あの大作戦をやってたっていうことなんでしょうね。今、なんか全体俯瞰すると、いよいよ見えてきましたよね。だからあの俳優たちがね、最後に真実を言って、トランプが正しいって言うわけですよ。今、次々にみんな言ってんじゃないですか。そうなんですよ。だから要するに、ね、自分がその気持ちの部分でトランプ嫌いでアンチトランプだと言ってたと、でアンチトランプの人を信奉していたと、でその人たちは心理的に好きになるわけですよ。自分の嫌いな人を嫌いと言ってくれる人は心理的に好きになるでしょ。でこの人の言うことよく聞いてるわけですよ。ところがその人が最後にですね、やっぱトランプは正しかったって言うとですね、頭は白なんですよ。自分は今まで何を信じてたかっていうわけでね、まあ物の分かった人であれば、まあ、あのいろんなね細かな情報だとか、そういう軍事作戦ですから、トランプたちの軍事作戦だから細かいとこ見なきゃダメだよね。あの亡命政府による軍事作戦ですから、カサブランカの映画ってあるでしょ、フランスのね。あんな感じで細かいところに真理が全部現れてくるわけで、細かい作戦の積み重ねですからね、この亡命政権みたいなのは、そういうふうな目で見なきゃいけないんだけども、まあなんかあまりそういう論理は働かない人たちですよね。で勘もあんま働かないんだよね。勘も働かないんで、結局なんか一番初めに心理的にトランプ嫌いって刷り込みがあると、ずっとトランプ嫌いになってて、同じトランプ嫌いな人を信奉してんだと。でその人が最後にやっぱトランプ正しかったっていうと泣き出されるわけですよね。で頭が真っ白になると。でそれがまさに今どんどん進んでる状況だと私は思うんですよね。まあそういうのを考えるとですね、まあ日本も多分そうなんじゃないかと思うんですね。で、おそらく日本はですね、解散と総選挙の間に頭が真っ白になるようなシナリオが用意されてると思うんですよ。はい。解散するときは、まあこのままいけるだろうと。まあ自民党が減って維新の会が増えるぐらいのもんでね。まあ体制に変わりはないと。要するに保守派が、維持して、まあ基本的に今までの、まあ、国会って言いますか、政治家の世界と役人の世界も変わらないと、大手町も変わらないという、そういうなんか目論みで解散をすると。まあだから確かにその自公はね、議席減らすかもしれませんけども、まあ革命みたいにならないと。ところがそういうふうに信じてる人、まあ革命みたいにならないって信じてる人たくさんいますよね。でそれにあんま根拠あるわけでもなくて、まあ腐敗って言いましたらね、それは日本だって今いろいろ摘発されてるように深い腐敗はあるわけですね。全部摘発してるわけではなくて、安倍内閣になってですねまだいろいろ出てきた内容もあるでしょ。 米軍との関係だと、もっと腐敗の塊ですよね。だから整理するものはまだあるわけですよ。で、こう世界がどんどん変わっていくときに、日本だけディープステートのたまり場っていうことは許されないわけですよね。で、今日も星条旗新聞見てると、第7艦隊の空母ロナルド・レーガンで水兵たちがね、麻薬やってたったらだいぶ捕まったって記事が載ってますよね。ロナルド・レーガンで確か来年から帰るでしょ、あれ。ジョージ・ワシントンに交代しますよね。まあその裏には第7艦隊の解体っていうものが、実質解体っていうのはあるのかもしれませんけどね。ですから、ああいうのもですね、まあ言ってみれば、その世界人たちにとってみると、アメリカ軍の新聞がそんな第7艦隊のですね、水兵のですね、麻薬の話をやるっていうことは、今までね、合法的にやってた麻薬武器の密輸が禁止されたって話でしょ。で、まあ大体ほとんど全部ね、逮捕されたり排除されてはいるんでしょうけども、まあそれ当たり前と思ってた人たちは頭真っ白ですよね。自分たちは日米安保の上にあぐらをかいてる人たちで、一切日本の司法の、アメリカの司法の、適用を受けないと、日米安保の上にあぐらかいてる人たちいたわけですけども、それあぐらかけなくなってるってことでしょう。それは頭真っ白ですよね。笹川財団 USA もそうですけども、あとキャノンとか、なんかいろいろ民間の研究所あるでしょう。CSIS ですか、 CSIS だとか、ハドソンとかね、ああいうのもありますよね。ああいうのって全部、要するにジャパンハンドラーズの養成所って言いますか、出撃基地ですよね。ああいう人たちやっぱりその生きていく根拠を失わされてますよね。それってやっぱ頭真っ白だよね。要するに、なんでアメリカの戦争屋に協力するかって、特に何もなくて、まあ小さい損得だとか、まあ良くしてもらったからとか、そこに行かないと出世できないからとか、まあしょうもない理由ですよね、大体ね。国士みたいな人はいけませんのね。ですから、まあ主に感情がそこを支えてるわけですね。だからそのうまくいかなくなると感情的に反論しますよね。だからインターネット見てると分かりますけども、この一生懸命自分の発言をする人と、一生懸命人の発言にケチつける人ってこういるじゃないですか。まあケチつける人全員がその工作員かどうか分からないけども、要するに感情でものを判断する人たちっていうのは、まあ学者結構そういうの多いんですよ。学者ってなんかね、論理駆使してるようで、最後はあれ感情ですからね。あれ絶対学者の議論ね、論理的にやんないでくださいよ。論理的にやんとね、学者簡単に怒り出しますからね絶好になっちゃうからね。学者こそね、感情で動きますからね。理屈はね、付け足しなんですよ、はっきり言って。まあそういうのあって、やっぱりなんか頭真っ白になっちゃう直前にはですね、攻撃性が出てくるんでしょうね。アメリカでも同じですね。まあそういう人たちが、まあ、結構多いんじゃないかと私は見ていて思うんですよ。でそうすると、いやこれ日本も総選挙になったら頭が真っ白いような出来事が、まあ用意されていて次々出てくると。頭真っ白になっちゃうっていうことは、まあ戦争終わった時で言えば、大西洋参会に参加した人たち、戦争体制に協力した人たち、あるいは当時で言ったら特攻警察から全国の警察署長、これが全部排除されましたよね。もちろん軍人もみんな排除されて、それに近いことが起きるんでしょう。これから当時は既成地主も排除されましたよね。で財閥解体も起きてきて、まあ言ってみれば、その人が全部入れ替わったじゃないですか。そのきっかけがやっぱり8月15日ですよね。もう戦地に行った人たちとか、例えば短波放送で世界のことを聞いてた人たちは、日本が負けることは100も承知だったわけですね。それでもう朝日新聞なんかを中心に東国の宮を建ててね、吉田茂なんかが入ってね、細川も入って、ほら近衛ですよ、近衛が入ってですね、敗戦後の政治体制どうするかなんてやってましたよね。そういう人たちはごく一部いたんだけど、ほとんどの人たちは政府の宣伝、政府と軍部の宣伝そのまま信じたから頭真っ白ですよね。だから戦後の改革っていうのは、ほとんどの日本人が頭真っ白のうちにやっちゃったんだよね。憲法改正もそうですよね。よくまあ大日本帝国憲法が戦後の憲法みたいな、あんな随分変えられたと思うけども、あれほとんどみんな頭真っ白のうちにやっちゃったんだよね。でディープステートの連中はこれを悪い方に使おうとしていたわけですよ。ショックドクトリンといって、戦争とか大震災 で頭真っ白にして悪い方に変えようとしていた。今度それいい方に変えちゃったらトランプたちじゃないですか。よく考えたと思いますね。 ですからまあみんなが頭真っ白になってきたら、頭真っ白になって動かない隙をついて抜本的に世の中を入れ替えるという、こういうシナリオがいよいよ見えてきましたね。とドルがまあ大暴落すると、今度はデジタル金貨、デジタル銀貨ですよね。でこれがだからこう広がっていきますよね。とますます頭真っ白ですよね。と通貨って根本的に変えられるじゃないですか。ね、まあこんな感じで、今回は非常に意外な展開という形でね、いくんじゃないかと思います。どうぞ皆さんね、元気でお過ごしいただければと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、終わりの形は頭が真っ白ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。